はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今回のレッスンでは作詞のね、練習をする方法についてお話をしていきたいと思います。なんかこう作詞をしててね、どうしたらもっと上手く書けるようになるのかなとか、いい練習法ってないのかなって、そんな風にね思ってる人も多いと思います。で、何を隠そう、僕自身もそういう風に思ってましたよ。なんか全然上手く書けなくて、どういう風に変えたらいいんだろうっていう風に悩んでたし、どうやったら練習、どういう練習したらね上手くなるのかなっていう風に、思ってました。で、今回のね僕がお話しするこの練習法3つあるんですけど、この3つをねしっかりやってもらえば、誰もがねこの作詞のレベルが上がるようになるし、今歌詞がなかなか書けないって人でも書けるように必ずなるので、ぜひ徹底してやってほしいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずね、一つ目の練習法、もうこれはすごく当たり前のことなんだけど、とにかく歌詞を書くことになれるってこと、これが一番です。で、今までの人生でね、作詞をした経験がある人って少ないよね。だってそんな作詞をする授業とかもないじゃないですか。で、経験したことがないことなんだから、最初からうまく書けるわけがないってこと、まずこれを理解してください。そしてだからこそ、まずはね、自分が伝えたいこと、表現したいことっていうのを言葉にして歌詞にするっていうことになれること、これが一番大事です。で、もうちょっとレベルが上がっていくと、他のレッスンでも言ってるんですけど、自分が伝えたいこととか表現したいことだけで書いちゃダメだよっていうふうに僕は他のレッスンで言ってるんですけど、それはね、今はまずこれから書いていきたい、これからもっと上手くなりたいっていう初心者の人は、まずそこは一回置いといていいんで、まずは自分が伝えたいこと、表現したいことを言葉に変換して歌詞にするってこと、これにとにかく慣れてください。そうじゃなくて、それをやらないと、最初はね、その歌詞としてまとまりがなくても何でもいいから、それをやらないと結局何も言葉が出てこなくて歌詞が書けないからね。だからまずはあなたがイメージするもの、書きたいことっていうのを言葉に変換して歌詞にするってことに慣れてください。これが一番の練習になります。僕も最初の頃本当にそうでしたよ。自分の作詞ノート、当時ノートで書いてたから、今はスマホのメモに書いてるけど、作詞ノートにバーって本当に思ってることっていうか、テーマを決めたことに対して思いつく限りとにかく書いてましたね、びっしりと。だからもうそれはまあ歌詞としては成立しないぐらい長いものになっちゃったんだけど、でもやっぱし僕がさっきから言ってる自分のね、イメージしてること、伝えたいことっていうのを言葉に変換して歌詞にするっていうことをとにかくやりまくったんですよ。そうするとだんだんやっぱり書けるようになってきたので、とにかくまずそこに慣れてください。それがやっぱり最初すごくハードル高いと思うんで、まずそこに慣れることっていうのを徹底してやってほしいなと思います。じゃあ二つ目の練習法、好きな曲の歌詞をお手本にするっていう方法ね。これはですね、自分の好きな曲ってあなたもあると思うんだけど、いくつかあるでしょ、いくつかとかいくつもあるよね。その自分が好きな曲の歌詞をよく読んでみてほしいんだよね。歌詞をね、じっくり読むってあんまり普段やらないと思うんですけど、こう自分が書き手としてこれからやっていくわけだから、今までなんとなく聞いてきた歌詞っていうのも意識的にね読んでみると、あ、この曲の歌詞って主人公こんな風に描かれてたんだなとか、この曲の歌詞のこの部分って、あ、感情表現をするためにこういう風に書いてたのかとか、発見がたくさんあるんですよね。だからなんかこう曲に乗って歌詞だけ聞いてるとさ、やっぱしその歌詞の響きだったりとかメロディとの相性とか、そこだけを見てしまいがち、聞いてしまいがちなんだけど、そうじゃなくてね、歌詞だけを読んでほしいんだよ。そうするとね、本当に気づけることたくさんあります。この曲って適当に歌詞聞いてたけど、こういう歌詞だと思ったら、あ、違かった、こんな歌詞だったんだことって、そういう風になることって結構あるんだよね。僕はあるんで、歌詞をしっかり読むっていうのをやってほしいなと思います。今なんてね、ある程度有名な曲なら曲名歌詞だったら出てくるしね検索すると出てくるんで、簡単にその読むことはできるんで、読んでほしいなと思います。で、お手本にするっていうのは、そのまず読むことね、その歌詞がどういう風に書かれてるのかっていうのを読んで、あ、こういうことを歌詞のテーマにしてもいいんだとか、こういうコンセプトで作る曲とかもあっていいんだなとか、そういうことを学ぶっていうこと、それをお手本にするっていうのはそういうことね。で、例えば僕がお手本にしたことの一つで言えば、男性が女性目線で書く歌詞っていうのも面白いなっていうのを、とあるアーティストさんから学びました。アーティストさんの書いた歌詞からね。その人男性で、いつも男性目線で書いてるんだけど、女性目線の で書かれてる歌詞っていうのは結構あって、あ、女性目線で男性が書くのっていうのも面白いなとか、そういうことも学んだし、こういうことをテーマにするのも面白いなとかも、やっぱ自分が好きな曲の歌詞から学ぶことってすごく多いので、まずそれをお手本にしてね、じゃあ自分も同じように、じゃあ僕が言ったのであればね、女性目線の曲、自分は男だけど女性目線の曲を書いてみるのもいいなとか、やってみるとかね、それもすごく面白いし、なんか、あ、この曲は僕と君っていう二人の登場人物がいて、一番は僕、二番は君から語られて、最後の最大サビではこう俯瞰した目線で描かれてるんだなとか、そういう風に学ぶこともできるし、とにかく自分が好きな曲の歌詞っていうのをよく見てお手本にするってこと、これがねすごく大事なので、これ本当に作詞の練習になるんで、ね、これもやってほしいなと思います。そして最後、三つ目のね、練習法、これはすごく実践的な練習法なんですけど、その分ちょっとだけハードル高いかもしれないけど、ちょっとねチャレンジしてみてほしいです。例えば、例えばじゃない、ごめん、これはどういう方法かっていうのは、一つのメロディーに対して複数のパターンの歌詞を書くっていう方法、これね、どういうことなのか説明していくと、例えばですよ、今適当に作るけど、どうしようかな、例えばこういうメロディーがあるとします。ふーふー、こういうね、ふーふーっていう、まあこんなメロディーがあったとするじゃない。これに複数のパターンの歌詞を乗っけていくっていうことです。今本当にこれぶっつけ本番でやってるから、今このリアルタイムで、作詞をしていろんなパターン乗っけていくんですけど、どうしようかな。じゃあ例えば一つのパターンだったら、今日はまだっていう一つの歌詞を載せたとするじゃないですか。で、これが一つのパターン。じゃあ他のパターン考えてみようだったら、例えば、空青とかね、こういう風に一つのメロディーに対して、今即興でやったからあんまりいろんなパターン出てこなかったけど、こういう一つのメロディーに対して何パターンか歌詞を書いてみるっていうのをやると、いろんな同じメロディーに対してもね、いろんな表現の歌詞が書けるようになるので、これすげえいい練習になりますね。だってもう一つ、普通はさ、この歌詞って決まったらそれで終わっちゃうんだけど、いや、でももしかしたら違う歌詞が合うかもっていう風にやることで、こう自分の、なんつうかな、引き出しが増えるというか、こういう組み合わせもあるなとか、こういう言葉を当てるのもありだなっていう風にね、そういう引き出しが増えていくんですよね。で、これをやっていく上で、この練習としてだよ。この練習をする上では、これを気をつけてほしいっていうのは、メロディーを変えないってこと。例えば今のさ、このっていうのに対してなんか違う言葉を乗っけようとして、違う言葉っていうか、ちょっとメロディー変えないと乗らない言葉を乗っけようとしちゃうと、空は青い、ちょっと変わったじゃないですか、メロディーが。で、これ練習でこれやっちゃうと、そのメロディーを変えないと歌詞が乗らなくなっちゃうんで、練習の時はこれ絶対やらないでください。ただ実際にソングライティングしてこう作詞作曲していく上では、僕結構やります。元々のメロディーはこうだったけど、この歌詞を乗せたいっていう、この歌詞とこのメロディーだとちょっと違うからメロディー変えてみよう、この歌詞側に合わせてみようとか、まあ、逆もあるけどね、 メロディー側に合わせて歌詞やっぱハマんないからちょっと変えてみようっていうのが今やってる練習なんですけど、このメロディーがあってこれ絶対崩しちゃいけないから、ここにどういう言葉がハマるのか、この言葉入れたいけどこれじゃハマらないからちょっと言い方変えてみるとか、言い回し変えてみるとかね、そういうことの練習にこれがすごくなるのでやってほしいんだけど、実際に曲を作りしていくときはシンガーソングライターとしてやっていくんであれば、このメロディーで良かったけど作詞して歌詞はめていくとなんか違うから、ここメロディー変えた方がもっと良くない？みたいな柔軟な対応していくこともすごく重要なので、それはそれですごく必要な能力なんだけど、まずねこの作詞の練習をするっていう上ではメロディーを変えてしまうと、それ作詞の練習っていうよりはそのね、作詞作曲をこう同時にっていうか完成させていくための練習みたいになっちゃうから、作詞の練習をするときはメロディーは絶対に変えないで、いろんなパターンの歌詞をね乗せてみるっていうのをやってみてください。これね本当にいい練習になるので、ぜひねやってほしいなと思います。そんな感じで、今回のねレッスンでは作詞の練習をするにはどういう風にしたらいいのかっていうお話をしました。振り返るとね、まずはね作詞することになれるとかね、自分が思ってること、伝えたいこと、イメージしてることっていうのを言葉にして歌詞にするってことにまずはなれるってこと、これが一つ目だったよね。で、二つ目は好きな曲の歌詞をお手本にする。自分のね、好きだなと思う曲の歌詞をしっかりと、曲を聴かないでも歌詞だけを読んで、しっかりと読んで、ああ、この歌詞ってこんな感じで書かれてるんだなってことをちゃんと見て、で、じゃあ自分はこれをお手本にして同じように真似てみよう。真似るってことはすごく大事なことなので、パクれって言ってるんじゃないよ。真似て、模範するってことね。模範して、あ、なるほど、こういう風にやってるんだってことを理解することが大事なので、そういう練習をすることね、お手本にするってことが練習です。そして最後にやるのが今言ったね、一つのメロディーに対して複数のパターンの歌詞を書くっていうこと。これはすごく本当実践的だって言ったけど、本当に曲を作っていく上で歌詞を載せていくときってこういうことを繰り返すわけだから、この言葉じゃない、この言葉じゃない、この言葉だみたいなことをやっていくわけだから、すごくこれが重要なので、ね、この練習、ちょっと最初はしんどいかもしれないけど、でも必ず、あなたのね、作詞、のレベルがアップするし、作詞をしていく上でね、このもっとうまく書けるようにいろんな引き出しが増えるようになるので、ぜひこれやってほしいなと思います。で、この練習やっぱ繰り返していくことでね、必ず作詞もできるようになるしレベルも上がるって言ったけど、とにかくこれやらないとね、いつまでもぼんやりした感じで進まないなってなってしまうのでね、最初はちょっとめんどくさかったりとかね、しんどいなって思うこともあるかもしれないけど、少しずつでいいんで、ぜひね今回のご紹介させていただいた練習に取り組んでほしいなと思います。そんな感じで今回もちょっと長くなっちゃったんですけど、今回のレッスンはおしまいにしたいと思います。それでは次回のレッスンでお会いしましょう。シンガーソングライターの井田まさきでした。したらまたね、バイバーイ。